それでは、メッセージの時を申します。最初にお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日もあなたが語ってください。あなたに期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは動画から見ていきたいと思います。皆さんこんにちは。今日のテーマは復興ローマ帝国です。聖書を見ると終末の時代はヨーロッパが世界の中心になることがわかります。中東和平に関しても現在はアメリカが中心的に動いているように見えますが、成功させるのはヨーロッパから出る反キリストです。さて黙示録にはローマ帝国が再び現れてくることが予告されています。13章1節に出てくる獣が何百年も前に滅びたはずのローマ帝国を表していて、このローマ帝国が世界をリードしていくことになります。そしてローマ帝国はすでにその姿を表し始めています。それは EU です。 EU はヨーロッパを統合しようとする新しい試みでしたが、その地域と民族は明らかにかつてのローマ帝国と合致します。またEU 内での出入国審査の廃止による行き来の自由や統一通貨ユーロなど、すでに一つの国に向かって進んでいます。この EU は寒暖地帯の真ん中で一つの国となります。その国が EU と名乗るかどうか分かりませんが、これがローマ帝国の再来です。そして復興したローマ帝国、つまりヨーロッパが世界の中心になるのです。しかしこの EU には注意しなければなりません。黙示録12章3節に、見よ、大きな赤い竜である7つの頭と10本の角とを持ちとありますが、これはサタンを指しています。先ほどもお話ししたように、13章1節は EU、 つまり復興ローマ帝国を表しており、海から一匹の獣が登ってきた、これには10本の角と7つの頭とがあったとあるように、サタンと同じ表現が用いられています。つまり EU はサタン的実質を持った国として描かれているのです。復興ローマ帝国は反キリストをリーダーとして全世界を支配するようになります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、復興ローマ帝国ということでね、お話がありましたけれど、今私たちは、この黙示録の時代に近づいたところで生きているわけですね。それでもうすぐこの黙示録の時代が来ます。それで、その復興ローマ帝国っていうのは、この観覧時代の真ん中、ここでですね、反キリストが出てきて、そして、復興ローマ帝国が動き出すと、実質的にですね。で、その時にですね、注意しておかなきゃいけないのは、中東和平ですね。黙示録の最初のところの一つのポイントは中東和平です。で、今映像にありましたけど、今最初ね、アメリカが今中東和平のことをいろいろやってるって書いてありますけれど、以前もクリントン大統領とかね、その辺がいろいろやってましたけど、結局いつまでたっても中東和平はなってません。で、これは誰が締結するかっていうと、反キリストが締結するということが書かれているんですね。で、この中東和平がそのポイントであるというのは、ダニエル書に書かれています。ダニエル書の、前にもお話したと思いますけれど、ダニエル書の9章にですね、70週の予言というのがあるんですけれど、 この最後の一周っていうのがこの黙示録の時代のことを言っています。そして、この、最後の一周の初めにですね、このダニエル書9章の27節にはですね、彼はっていうのは反キリストのことですけれど、一周の間多くの者と固い契約を結び、半周の間生贄と捧げ物をやめさせるって書いてあるように、一周の間多くの者と固い契約を結びってありますけれど、ここで中東兵が結ばれるっていうことですね。で、そして復興ローマ帝国に関してはですね、前にもお話しましたけど、ダニエル書の7章に、書かれています。でダニエル書の7章のですね、23節以降にですね、第4の獣ということで書かれています。で第4の獣は地に起こる第4の国、ローマ帝国ですね。これが復活するやつですね。でこれは他の国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。でこれが反キリストですね。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則とを変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられるって書いてありますね。でそれがいわゆるここで反キリストが出てきて、クリスチャンなんかもね、滅ぼそうとしてしまうということですね。でそれが黙示録の13章に書かれているのとつながってきます。で先ほど映像にですね、黙示録13章1節っていうことで出てきていました。でここにですね、13章の1節に、また私は見た海から1匹の獣が登ってきたって書いてありますね。で、これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10頭の冠があり、その頭には神を汚す名があったって書いてあります。でまあ、これは反キリストを意味してますけれど、ここに10本の角と7つの頭とがあったって書いてあるんですね。で、黙示録の12章にですね、同じような表現が書かれています。12章の3節、また別の印が天に現れた。大きな赤い竜であった。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていたって書いてありますけれど、ここに竜って書いてあるんですね。竜はサタンを意味します。ですから、それが7つの頭と10本の角を持ちって書いてありますけれど、とにかくその竜、つまりサタンですね、それと、13章に出てくる反キリストが同じ表現で書かれているっていうことにね、注意しておいていただきたいんですね。つまり、その新しい復興ローマ帝国が復興するんですけど、それ自体がですね、反キリストそのものがサタンの実質を持ったものであるっていうことをね、私たちは捉えておく必要があります。それで、今確かにね、EU っていうのが今世の中にありますけれど、EU は、1993年ぐらいに EU っていう名前に変わってね、そしてそこからヨーロッパを一つにしようっていうことでいろいろ動き出してるわけです。で、今 EU は28カ国になってますよね。で、その EU を見てみると、確かにこう昔のね、ローマ帝国に近いところをずっとこう幅広く取ってるわけですね。そしてその重なる部分が非常に多いっていうことと、あとその EU がですね、ちょっと前に、リスボン合意っていうのがあってですね、そこで、大統領を決めたりですね、あるいは外務大臣に相当する職をですね、決めたんですね。 ですから、その政治形態からしても EU がですね、一つの国に進もうとしているということを私たちは知ることができます。それから先ほど通貨もユーロということを言ってましたけど、まあ、ユーロに入ってない国もありますけどね、でも通貨を一つにするっていうのはやはりそういった面でもね、一つにする動きになろうとしているっていうことが分かります。それからその EU でですね、その何て言うんですかね、まさにその28カ国っていうのがありますけれど、いずれそれが本当のね、この復興ローマ帝国になるような形になるっていうことを捉えておくっていうのと、あと EU の人口を考えた場合ね、どのぐらいの人口があるかっていうと、5億人ぐらいいるんですね。そうすると例えばアメリカ合衆国っていうのは3億人ぐらいですから、それよりはるかに多くの人数がいる国になってるわけですね。で、まあアメリカは合衆国っつって、いろんな州がそれぞれ独立の政治体系を持ってますけれど、それが一つになって大統領制を取ってアメリカという国があるわけですね。それと同じように各国がいろいろあって、そしてまた一人の大統領を立ててやろうとしているということは一つの国にやはり近づいている。それからそのなんていうんですかね、人数的にもすごいですし、 GDP もね、トップに立つぐらいになってます。アメリカを抜くぐらいですね。だからすごい強力な国になるっていうことが分かります。ですからそういう動きがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、いずれにしてもさっき言ったようにここでですね、ここで景況があるんですけれど、その後で、反キリストがね、力を持って世界を支配するようになって、ここで大患難時代でも、その時に反キリストの力が高くなって、そしていわゆるローマ帝国という再びその国が立ち上がってくるということをね、ぜひ覚えておいてください。で、まあ、これがひどい国でね、クリスチャンを迫害したり、いろいろとんでもないことをするようになります。ただ見ておいてください。中東和平というのは反キリストが結ぶんですけれど、今でもね、パレスチナとイスラエルの紛争が続いてますけれど、それがですね、世界の話題になるわけですね。で、日本ではそんなに大きく新聞には出ませんけれど、アメリカとかなんかではですね、中東和平の動きがあると非常に大きなところで取り扱われます。だから日本だったら一面の隅っこの方に出るかもしれませんけど、向こうだったら一面のトップに出るようなね、そういう働きなんですね。ですから、そういう意味合いでも世界で注目されている動きなんですね。だからそれがですね、結ばれたとなると、もうみんなすごい、あ、すごいって言ってですね、だから中東和平を結んだ人はですね、おそらく世界的な英雄になるか、みんなから崇められるようになるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。誰もそれがね、反キリストだなんて思わないような形でね、登場しますから、みんなの人気者として出てくるような感じになると思われますので、その辺もね、見といていただきたいと思います。それではですね、ハワイチームが先週使われされてましたので、それを見たいと思います。
わかる言葉で示し
ハワイチームは先週じゃなくてその前の週ですね、使わされてましたけれど、ハワイではですね、そこに宣教師センターを作るっていうね予言がずいぶん前から出てます。で、私が、ずっと2000年頃でしょうかね、ハワイチームに参加した時にその辺の予言が語られて、そしてまたハワイのね、いくつかの全部の大きな島に教会を建てるっていうね予言がその頃与えられたんですね。で、今回はそういった意味でいろんな人、新しい人が来るっていうよりは、そういったそこに実際におられて、そしてその土台となっていくようなね、そういった手伝いをしてくださるような方が聖火に参加されたということを聞いています。あと、その路上ライブがね用いられて、なんか中国人の方が随分触れられてたということとね、それからあと先ほどありましたけど2人の女の子がね号泣されてたということがありましたけど、先週も言ったかもしれませんけど、なんかね、その彼氏かなんかが亡くなって、そしてショックを受けている女の子が友達に誘われてハワイに行ってですね、でそこでギフツの賛美を聞いて、そしてもうずっと賛美している間中号泣してたっていうことをね聞きました。で、やはりそこで神様がねその方々に触れてたなっていうことを本当に思わされます。で、賛美っていうのはこれからもねリバイバルの大きなポイントとなっていきます。で、町田教会でも賛美はどんどん進めていきますけれど、それを通してね多くの方々がこれから触れられ、癒しを受け、解放を受け、そしてまた奇跡が表され、そしてまた救いの技が表されてきます。で、既にね美香さんのお姉さんも賛美を通して救われましたけど、そういった技がもう次々とねこれから起こってくるっていうことで、そういうビジョンがもうすでに与えられてますから、それをしっかり持ってね共に歩んでいきたいと思います。あと来週じゃなくて、来週の17日から19日まで白馬スネルゴイキャンプがあります。で、白馬スネルゴイキャンプというのは、新井先生がねスネルゴイという名前を付けられて、そこから始まっているわけですけれど、カリスマの働きのね大きなポイントとなった集まりから始まっているわけです。で、 今その名前を引き継いで、そしてやってるんですけれど、その中心は賜物なんですね。で、先ほどちょっとずーこっち行っちゃいましたけど、この終わりの時代、黙示録の時代になったら本当に大きなリバイバルがやってきます。でそこで大きなポイントとなるのは賜物の働きです。で特に予言っていうのがですね、一番大きなポイントになってきます。ですからぜひそれを覚えておいていただきたいと思います。で予言とかね、賜物の訓練するキャンプなんていうのは、クリスチャン会広しというでもほとんどないと思います。でそういったものがねできるっていうのは本当に大きな恵みですし、そしてまた特別な場所へ行ってそこで学んだり訓練を受けるっていうことはですね、非常に強い精霊の注ぎかけがありますし、いろいろなね神様の祝福を得ることができるんですね。ですからぜひどんどん来ていただきたいですし、それからあとその終わりの時にね、一つだけぜひ覚えておいていただきたいのは、私たちを通して神様が働いてくださるということをね、ぜひ覚えておいてください。日本の教会っていうのは外国人頼みっていうのが多かったわけです。でもそうじゃなくて、神様が言われているのはもっともっとこちらでもその信仰を使ってですね、それから賜物を使って、そしてその神様の技を見ていくようにっていうことを言われているわけですね。ですから訓練をしているわけです。で私たちがそれを実践していくものであるということ、そしてまたやっていく中で、我々がやるんじゃないですから、神様がなしてくださるのね。それを信じてやり続けていくときに、時が来たときにすごい技が表されてくるということをね、捉えておいていただきたいと思います。それから、3月28日から、4月2日までは感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。でこれはマーリンさんの教えをね中心に始まったキャンプですけれど、感謝と賛美を学ぶキャンプ、これもないですよね。本当にそういうキャンプっていうのはほとんど聞いたことありません。でやはりその特別にね、神様が感謝あるいは賛美っていうことを言っておられるっていうことは、やはり特別なね、その感謝と賛美に意味合いがある。そして神様は、リバイバルのポイントがね、感謝であり、また賛美であるということをね、もう鍵だということを言っておられます。ですからそこに大きなポイントがあるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで、マーリンさんがね、私たちに本当にこの昇天する直前までね、集会を導いてくださってたということは、やはり何か特別な神様の御心がありますし、そしてその感謝と賛美を私たちにね引き継がせようとしてた、その霊を引き継がせようとしてたということをいつも思わされるんですね。で今回のチームにおいてもさらにそれが発展していくということをぜひ覚えておいてください。まだまだ開かれてない部分もあると思われますのでね、そういったところがさらに変わってくる。それからあとハリウッドでね路上ライブを行います。でスティーブさんとの関わりもあります。ですからそれに期待しておいていただきたいと思います。まあ、賛美はそういう意味合いでね非常に大きな意味を持ってます。まあ、今日は賛美予選がありますけど、皆さん頑張ってください。で、やっていけばね、いずれ神様が働いてくださる。やらなければ何も起こりません。やっていくのが重要なんですね。であとはおとといですか、2月5日に、長崎殉教記念聖会が持たれました。でまた今回はね、本当に皆さんのお祈りのおかげで、西坂の丘でも良い天気が与えられてね、本当に祝福された時を持つことができました。で西坂の丘と平和会館でね2回聖会が持たれたんですけれど、西坂ではね殉教者が最後まで従ったっていうことと、あとやはり天に希望を持ってたっていうことがね大きなポイントであるっていうことを言って、おられたんですけれど、しかしそれがいわゆる、自分でねもうしっかりした信仰者だっていう形で歩んでたんじゃなくて、その26世人でさえもね神様が働いてくださったからこそ、そういう殉教に際してもね本当に喜んで、殉教していくことができた、 神の助けがあったっていうことをね、そこでメッセージで語られました。だから私たちもね、歩んでいくときに本当にどういう迫害が起ころうとも、その神様により頼んでいく、そして神様に助けを受けていく、それが非常に重要だということもね、語られました。で、神様はそういったことを助けてくださるお方であるということをね、で、その26世人一人一人が本当に神様により頼んでいたということをね、強く示された集会でしたね。それからあとは夜は信仰を使うということで、聞き従うこと、感謝すること、そして、祈ることですかね、その3つが語られてたんですよね。で、やはりそれを通してね、やはりこれから確かにそういう時代が近づいてきてる。でも私たちはですね、神の助けによって勝利を見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ただ信仰を使わなきゃいけないということですね。で、まあ、そこでね、中村さんの娘さんもお会いできて本当に良かったと思いますけれど、いろんな方とのね、交わりもできて良かったなと思ってます。それからあと、チェコにサリーさんがね、おられるんですけれど、サリーさんが今度テレビのね、テレビに出るんですね。で、ドキュメンタリーに出て、で、なんか、向こうのテレビ局のクルーの人がね、うちらのイスラエルの映像を見て、これは素晴らしいっていうことでね、それを使わせてくれっていうことでね、で、向こうのテレビ撮ってる人が、これは技術的に素晴らしいっていうことを言ってくださってるっていうことはね、そこにも一つの大きなポイントがあります。で、映像がね、神様を用いるって語っておられますけれど、それがまさに、そういった人たちにもね、認められ始めてる。だから私たちは本当に無から始めたんですけれど、しかしどんどんどんどんレベルが上がってですね、そして、プロの人からも認められるようになってきてるっていうのはね、本当にすごいことだと思います。で、映像はもっともっとこれから用いていかなければいけません。で、町田でもね、これからもっともっと撮っていきますので、皆さんよろしくお願いします。で、やはりプロがね、びっくりするような、あとは白馬でもね、今度クリスチャン映像フェスティバルがありますけれど、いずれね、そういったところにもどんどん出せるように。そして、神様が言われてるのは、まず一つは今久保田牧師がハリウッド行ってますけれど、ハリウッドで26世人のアニメ作る、それからもう一つは、日本でね、映画を、クリスチャンの映画を作っていくっていうことですね。で、久保田牧師が向こうで、なんだあれ、興行成績がトップになったね、ウォールームっていう映画があるんですね。それが祈りの部屋っていうことですけれど、そのプロデューサーなんかに会ってましたけど、それもなんか日本で今度公開するとか、彼は言ってました。だからそれ見たいと思いますけどね。いずれにしてもそれもクリスチャン映画で、クリスチャン映画がなんと全米興行成績のトップに立ったっていうことはね、驚くべきことですよね。で、日本でもそういったことが出てくるでしょうし、そして映画っていうのはそういう影響力があるっていうことをね、ぜひ捉えて祈っておいていただきたいと思います。で、それで、聖書の方に、ね、入っていきたいと思います。で、今日はルカの福音書をお読みしました。で、ルカの福音書の11章の、5節から、ね、お読みしたんですけれど、これはですね、ここは、まあ、ここを中心にお話したいと思うんですけれど、祈りのことが書かれているんですね。で、祈りのことが書かれているんですけれど、このクリスチャンのね、素晴らしいことっていうのは何かっていうと、本当に生きて働かれる神様と交わりを持つことができることです。ただ日本ではですね、交わりを持つっていうことはなんか横の交わり、人との交わりを中心にしてしまって、神様の交わりをあんまりしないがゆえに、本当の神様、生きて働かれる神様をね、体験してない部分が非常に多いっていうことを見せられています。でも実は神様は私たちが本当に交わっていくんであれば、 そのご自身を私たちの人生の中に豊かに表してくださるということをね、それを私たちは捉えておく必要があります。そして、もちろんクリスチャンになって素晴らしいことっていうのは、もう天国へ行く約束ができていることです。それにも増して素晴らしいものはありませんけれど、しかしこの交わりを持って、そして神様ご自身を体験していける、この人生においてね、体験していけるっていうことは本当に素晴らしいことなんですね。で、その体験してない理由っていうのは、先ほどもちょっと言いましたけれど、その信仰を使ってるか使ってないかっていうことに大きなポイントが出てきます。で、その大きな基本はもちろん聞き従っていくっていうことですけれど、それとともにまず一番最初に、土台としてやっていかなきゃいけないのは祈るっていうことです。で、今日の箇所っていうのはその祈りに関して書かれてるんですけれど、祈りのポイントをね、ちゃんとしっかりと捉えて祈っていくときに、私たちはいろんな神様の技を見ていくことができるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、まずはその何を祈っていくかということですけれど、ちゃんと祈るか祈らないかっていうのが大きなポイントになります。で、多くの人たちは何か問題があったとしても、それを神様のところへ持っていかないということがよくあるわけです。でだからこそ、その交わりも何もあったもんじゃなくて、自分での力でやってしまおう、そういうふうになってしまうわけですね。だから祈りの課題がはっきりしてないわけですね。で、祈りの課題がない、で、これだと神様に聞いてもらうこともできませんし、神様の働きっていうのはなかなか見ていくことができなくなっちゃうわけなんですね。ですから、その課題をはっきりさせていくっていうのは非常に重要なポイントになってきます。で、とにかく何か心配したり、あるいはブツブツ言ったりしても何も解決にはなりません。で、その時に本当に祈りへ持っていくかどうか、課題を決めてちゃんと祈るかどうかっていうことです。祈らなければ何も起こりません。で、それが一つの大きなポイントになるわけですね。そして、もう一つは2番目、目的をはっきりさせるっていうことです。で、聖書にはね、ちょっと前にマルコの福音書を読んでましたけれど、イエス様がね、言われるわけです。何をしてほしいのか。そしたら盲人の人がね、目が見えることですってこう言うわけですね。で、何をしてほしいのかって言われた時に、はっきりとした形でね、こうしてほしいんですっていうことをちゃんと言えるかどうかっていうことです。で、目的がちゃんとはっきりしてるんであれば、その答えもね、見ていくことができるわけです。でも、その目的がぼやーっとしてたらですね、神様はどこに働かれたかも分かんないし、神様もどうしていいか分かりにくくなっちゃうわけですね。ですから、きちんとその目的をはっきりさせていくっていうのは非常に重要です。例えば、なんか調子悪いから癒してくださいっていうよりはですね、今頭痛がしてるから頭痛を癒してくださいとかね、あるいはちょっと肩のここの痛みがあるので癒してくださいとか、もう具体的にはっきりと祈るっていうことですね。で、それを通して神様が働いてくださる。で、具体的に働くと、本当に神様はいかにその祈りに応えてくださるかっていうことをね、私たちは知ることができるわけです。私たちはよく今まで動いてきましたけれど、そこでね、アパートとかいろいろ住むところを借りるときにね、具体的に祈っていくわけです。で、ニューヨークにいるときはね、やはりいろいろ祈りました。もちろん家賃の、ね、値段はこれが上限ですとかありますけれど、それとともにね、ニューヨークは非常に冬は寒いです。で、中にはね、アパートの中にも、アパートの中にランドリーがないところも結構あるわけです。そうするとですね、マイナス何度の中を、なんでコインランドリーのところまで持ってってやんなきゃいけないわけですね。それは大変だっていうことでね。だから、コインランドリーがちゃんとアパートの中についてますようにとか、あとお風呂もね、寒いので、日本人は向こうは風呂置きが浅くてですね、 でなんかシャワー中心だし、あと場所によってはね、シャワーだけしか風呂桶もついてないところもあるわけですね。だからちゃんとゆっくり浸かれるお風呂がついてる場所を与えてくださいとかですね、あるいは治安が悪いからそのバス停とか駅からも近いところを与えて何分以内っていうところを与えてくださいとかですね、具体的に10個以上挙げて祈っていきました。でそしたらですね、本当に神様がねピタッとしたところを与えてくださってですね、そして本当にそこに5年ぐらい住んでましたかね、アメリカとしては珍しいほど大きなお風呂ですね。風呂桶もでっかくてゆっくり風呂を楽しめる場所でしたし、あと治安も非常にいいところで、バス停からも本当に 2,3 分で行けてましたし、それから交通も便利だしたし、それからあと礼拝場所にもねすぐ近くて行けるところとかいろいろ祈ってました。それからランドリーもねちゃんと中にあってできるところ、それもピタッとあってですね、本当に10個ぐらい祈ったのが全てこう満たされたんですね。でやはりその具体的に祈ってそのリストアップしてね書いてた、何が欲しいかって神様が言われるんですから、こういうところこういうところに住みたいということを言えばですね、神様はその場所を与えてくださるんです。でそれをだからリストアップしていくっていうのもいいですね。そして具体的に祈っていく、で求めていくっていうのはね一つの大きなポイントになると思います。だからとにかくはっきりした目的を持って祈るっていうことがね2つ目に挙げられます。それから次は今日のところにも書いてありましたけれど、9節にね、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれますってあるように、求めなさいって書いてあるんです。求めるんです。で祈りを聞いてでもですね、本当に求めがあるかどうかっていうのは、違ってくるんですね。ただ口先だけで祈ってるのと心から求めているのでは祈りの聞かれ方が全然違います。で本当に心から願って、求めるっていうのが一つの大きなポイントですよね。で願いがあるかっていうのが非常に重要なポイントになってきます。でどういう感じかって言えばね、例えば皆さんが大切にしてる財布かなんかね、お金が入ってて、クレジットカードが入ってて、あと身分証明書とかなんかが入っててですね、それを皆さんなくしたらどうしますか？これ使われちゃったら大変だと思ってね、お金もたまたまたくさん入ってて、これは大変だと思ったらですね、皆さん必死に求めますよね。なんか戻ってきますように、で願いますよね、本気でね。でクリスチャンでなくても願います。それはでね、クリスチャンはそれを神様のところへ持っていけるんです。で私昔アメリカに住んでる時、学校で夜授業を受けてた時があったんですけれど、一度まさにそうなってね、クレジットカードが入ってて、身分証明書、運転免許証が入ってて、お金も入ってる財布をどっかに落としちゃったんですね。でアパートに帰ってきてから、あ、ないと思って気がついて、まずいと思ってですね、でたまたまその時ルスさんと電話かなんかしててですね、その時に気づいたのかな。そしてじゃあすぐ取りに行かなきゃということでね、で電話もすぐ切って、それですぐ車で行ったわけですね、どっか落ちてないか。そしたら本当に運よく駐車場にね落ちてたんですけれど、でもやはりもうこれは困ると思ってですね、願って、そしてそこへ行ったわけです。でだから本当にそのこれだけは絶対欲しい、絶対にこうしてもらわなきゃ困るっていう願いを本当に持ってて祈ってるかどうかっていうのはね違うっていうことです。それでクリスチャンはその願いをちゃんと神様が聞いてくださるっていうことです。それがノンクリスチャンと大きな違いです。でその時に神様が働いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして何に対しても本当にいつも心から求めることができるようにしておくっていうのは非常に祈りが聞かれる大きなポイントになります。 ただ口先だけで祈るんじゃない、そしてまた、亡くなったらしょうがないかなとかね、そういう思いで祈るんじゃなくて、祈りが聞かれたら運がいいやとかね、そういうふうに祈るんじゃなくて、もう絶対これは何とかしてほしいっていう願いを持って祈っていくっていうのがポイントだっていうことをね、覚えておいてください。それから、今日お読みしたところの求めなさいっていうのは、言語ではですね、求め続けなさいっていうことなんです。ですからしつこく求めるっていうことです。で、今日ね、この最初の方は、もう寝てる人がいても、友達が来たかパンくれって言った時にですね、しつこくやれば起きてくるっていうことを言ってるわけです。で、しつこいっていうことはね、人間社会では嫌われますけれど、神様にとってはですね、しつこく求める方が喜ばれるということです。で、それだけ願いがあるということですよね。で、しつこく祈る。だからルスさんもね、私の救いのために何でもしつこく祈ってましたよね。だからしつこく祈る。で、私も会社勤めてる時にね、毎日車で通ってたんですけれど、もう朝行く時の祈りっていうのは決まってました。会社のね、一緒に働いてる人たちが一人一人名前を挙げてですね、救われますようにってね、それから福音がもっと入るように、あるいは福音を語れるようにとかですね、とにかく救いのことをどんどんどんどんこう祈っていったわけですね。だ、そしたら秘書の人がね、一人救われましたね。それからあと一緒に仕事してた二人がですね、かなり心を開いてイエス様の話を聞いたりね、してくれました。で、まあ、その後会社がこうなっちゃったんで、その後できませんでしたけど、でもずっと祈ってる中でね、そういう福音を語るチャンスを神様が与えてくださったり、そして、それを通して心を開くきっかけになったりとかですね、本当の神様を知るきっかけになったりしていったわけですね。ですからしつこく祈っていくっていうのは重要だっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それから、5番目にですね、祈ってる内容が御心かどうかを確認するっていうことです。で、そうでなかったらね、すぐもう祈りはやめちゃった方がいいですね。例えば反聖書的なことはね、非聖書的なことはすぐ分かると思いますけれど、なんか懲らしめてくださいとか、そういうなんか聖書的でないことを祈るのはすぐ分かるでしょうけど、しかしそうでない場合においても御心かどうかっていうのはね、見分けていく必要があります。で、一つ大きなポイントはね、例えば神様は教会を土台として働きを進めておられるということです。だから自分も一人一人もですね、私もその今は町田教会の一人、機関の一つですね。それから皆さんも町田教会の一つだとか、いろいろ教会の機関の一つで、そしてその教会、あと死の自家全体の流れの中にいる一人なんですね。だからその教会、神様が教会に言われていることと全然違うことをやってたらですね、ひょっとすると御心じゃないっていうことをね、知ることができます。だから教会で言われてることやってる、それは祈ってるんであれば、それは御心だっていうのはね、すぐ分かりますけれど、ちょっと違うことをやってたりすると違うっていう見分けのね、一つの基準にもなりますよね。ですからそういう意味合いで捉えておいていただきたいと思います。で、その時にね、本当にこの御心であれば神様は願いに応えてくださるわけですから、その方にね、向けて祈りを集中するっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それから6番目はですね、この前もちょっとメッセージ言ったんですけど、受けたと信じるです。神様がもう言葉をね、受けて、そしてそれを信じる。だから日本の孤児院やなんかもね、日本の孤児院ができましたっつってですね、受けたと信じて、そしてまた告白していったわけですね。リバイバルが起こりましたっつって信じて告白していったわけです。だからまず信じる、そしてそのために祈る。で、それとともに最後に告白するっていうことですね。7番、さっき言ったように、もうこれは大丈夫です、もう絶対大丈夫です、 で妻が私が救われた時にね、うちの主人は必ず救われます、で牧師になります献身者になりますって、まだ全然救われそうもない気配の時からですね、そういうことを告白し続けてたわけですね。でそのようになっちゃったわけです。で主が働いてくださったんですね。で告白するっていうのも重要です。で神の言葉があるんであればもう告白をどんどんしていく、そして神の技を見ていくっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。だから受けたと信じる信仰っていうのはまさに神様の技を見る大きなポイントですのでね、神の言葉っていうのは聖書にたくさん出てます。でそれを受け取ってそして、信じて祈っていくっていうのはね、非常に重要です。まあ最初分からなければ、ローマ書の8章28節にあるように何かがあったとしてもね、神様に従っていくんであれば神様は全てを働かせて益としてくださいますってありますから、それを土台にね、根拠にこのことさえも神様は全て益としてくださいますからありがとうございますとか言ってですね、どんどんどんどん感謝してそして祈っていく、その中で主の栄光を見ていくことができるということをね、覚えておいてください。でこの祈りっていうのはこれからもおいてもね、迫害とか問題があるとき、あるいはリバイバルが起きるときも非常に大きな土台となっていきますのでね、ぜひ覚えて共に祈っていきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。生ける神ご自身がどうぞさらに望んでくださり、祈りに応えてください、技を成してくださいますようにお願いいたします。この小さなことをこのないがしろにしてしまうがゆえに、それを祈りに持っていかないがゆえに、本来ならこの多くの技を見てるんですけど、それを見ない方もおられます。この小さなことを忠実に成していきなさいと叱られます。それでは癒しのためにお祈りします。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、また技を成してくださいますからありがとうございます。癒し主である主がどうぞお一人一人の悪いところに触れ、そして癒しの御業を表してください。どうぞ賜物の働きを豊かに表してください。イエスキリストの御名によって、この一人一人の攻撃している病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって一人一人の精神と肉体に働く病の霊を一人一人からせっ、イエスキリストの御名によって、一人一人の精神と肉体に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この首と背中が凝ってて痛い方がおられます。そこに今主が振られました。それを癒しを受け取ってください。また喉がちょっと悪い方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また左側の腰が痛い方がおられます。そこに今足が触れました。それを受け取ってください。またこの消化器官がちょっと悪い方がおられます。そこに今死が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また左の耳がちょっと聞こえにくくなっている方がおられます。そこに今死が触れておられます。その癒しを受け取ってください。イエスキリストの御名によって一人一人の精神と肉体にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。 アメン。どうぞお座りください。